尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。さあ、この間ね、僕10年ぶりぐらいの人に会ったんですよ。その時にその向こうの人がこうすげえもう10年でこんなに劣化してしまったとかいう話をすごいしていて、そういう時にどういう言葉を返せばいいかのメッセージ、誰か教えてください。ちょっとね、謙虚にこうされた時にそんなことないよっていうのか、いや確かにって言ってもおかしいだろうなとか思うんですけど、謙虚にされた方はですね、どう返してほしいかまで教えていただかないと結構察するの難しいなって最近こう思ってて、そんなことを考えながら結局お会いした後に、あの時はどう返うまく返したらよかったんだろうってことをずっともやもや今日まで引きずっているという、感じだったりします。なんかね、言葉とね会話って難しいよね。あそこでね、もうちょっとかっこいいなんかイケメンな感じだったら、いや素晴らしいとか素敵とかね、なんかすげえかっこよく言える人になりたいなと思って、たまにいるじゃないですか、もうなんかびっくりするぐらい人褒めれる人、ああいうスキルの講座も教えてください。さて、この番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは俳優の鈴木砂羽さんです。NHK の朝ドラ相棒などとかね、ドラマも出てるのでご存知の方もたくさんいると思います。で、今回こうニュースでも見た方もいるかもしれないんですが、独立をされてまた新しい方に進もうということも考えてらっしゃるということで、こうもう一番道に迷えばおもろい方への、コンセプトとしてもぜひ来てもらいたいなと思って今回来てもらうことになりました。で、また女優さんのね、その長くやってる中でのいろんな気づきだったりとか悩みだったりとか葛藤とか、そういうところにももしこう深掘っていけたら嬉しいなと思ってるので、ちょっと僕も楽しみにしてます。ぜひ一緒に、楽しくお聞きください。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008 FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。今回のゲストは俳優の鈴木砂羽さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もうちょっとインタビューとかいろいろ見てたりとかしてたんで、なんかお会いしたいなと思っていて嬉しいです。
ありがとうございます。
でね、今日、いらして、どんな感じでいらっしゃるんだろうなと思って、すごい元気な方なのかなとか、すごい実は怖い方なのかなとか思いながら来たら、足を動きなさって
そうなんですよ。昨日ね、夜のね、未明、深夜未明にね、ちょっとお店から出てきたらね、ちょっとした本当に多分3センチか4センチぐらいの段差がきっとあったんでしょうね、そこでつまずいてですね、右足をにわーんとひねって
痛い、
でちょっとあんまり痛かったからちょっとその場でうずくまっちゃって、でも誰もいないんですよ、もう深夜なんで、だから思いっきり痛いとか言ってました
周りにいるいないで声のボリューム変わるんですね
でも結構痛かったんで、痛いとは言ったもの、うぐーってなっちゃって、しばらくちょっとそこに、縮こまって、じっとして、3分ぐらい、それでようやく立ち上がったら、後ろから友達とか来て、何やってんのとか言われて、何やってんのじゃねえよ
そういうとこじゃないんだと、
今こっちはねと思ったけど、でもなんかそこでちょっとひねっちゃったんだけどって言ったら、そしたら、あ、大丈夫とか言うから、その大丈夫の聞き方がもうすごい、もう全然なんてことないでしょって感じだったから、
あ、もうね決めつけた感じの、
大丈夫とか言って歩いたんですよ、その時は良かったんだけど、起きたら朝、あれ昨日よりめちゃめちゃ痛くなってると思って、
やべえ、
エアーサロンパスとか振って今ここに来ました
いやね、本当はなんかこうでもなんか早く病院行ってくださいって言いたいところを
押
してね、
大丈夫です、
来ていただいて、
大丈夫です、全然、
はい、リスナーの皆さんはですね、向こうで絵が見えないので、すごい怪我してる状態の中ここまで這いつくばってきてラジオ出てくれてるぐらいの
そんな大げさなもんじゃないですよ、ね、これもね一つのねターニングポイントですよ
、はい、なるほど、いやそんな感じでね、はい、ぜひなと思います。じっくりお話を伺う前に、まず鈴木さんのプロフィールをご紹介します。 鈴木沙和さんは静岡県のご出身です。女子美術大学短期大学を中退後、文学座の研究生となり役者の道へ。94年映画愛の新世界で主演デビュー。圧倒的な存在感でブルーリボン賞、新人賞など多くの賞を受賞しています。その後は舞台やテレビドラマに幅広く出演。 NHK 連続テレビ小説マレ、ダンダンやテレビ朝日系相棒など人気ドラマに欠かせない俳優としておよそ30年にわたり芸能界の第一線で活躍されています。
はい、なんかこう僕は映画とかこうそドラマとかにそこまでご縁がないので、うんうん、こう演じてたらいろんな人になりきらないといけなくなると、うん、自分の性格って演じることに変わっちゃったりとかしないんですか？
ちょっとわかんないんですけど、人によると思うんですけど、うん、そんなあの狐が憑依するとかじゃないんで、
うん、
あ、え、私今何してたのとかいう感じで演技してるわけじゃないからすごいもう頭でもう一人の私の場合はですよ、
はいはい、
あのコントロール の、 あの部屋があって、
うんうんうん、
いや次このセリフが来るから、じゃあ次はちょっとちゃんと相手のセリフ聞いて、それでちゃんとこう思うエモーショナルなリアクションしたいとか、
うん、
ちゃんとそういう気持ちに持っていけとか自分でいろいろ指示してる、
うん、
自分の中の監督がいるんで。
へえ、面白い。
だからあの自分が分かんなくなることとかおよそないです。
なるほど。
司令塔がいるんで必ず。
そっか、自分の体っていうものをちゃんと操作してて。
ええ、体と、まあ、マインド、うん、それからそういった本当に台本を読んだ時の自分の作り込みっていうか、
うん、
こうしたいああしたいっていうのが私はあるので、
うん、
それができたらいいなと思って。
すごいな。僕もちょっとその司令塔を中に入れて今日朝からちゃんと仕事するとか指示させたいですねなんか美味しいかもしれないけど今日は食べずにちゃんとカロリー摂取を控えるとか。
いや私もそんなのやりたいですよ。そしたらただお芝居のことだけはできる。それが、
あ、なるほど。日常生活は司令塔がなんかのんびり
してる、うすらぼんやりしててだからこんなこけちゃったりして
なるほど。そっか。さてここからは鈴木さんのことをより深く知るために番組で10の質問をご用意させていただきました。この質問を通して普段なかなか聞くことのできない自分自身との向き合い方、仕事観、信念などを垣間見たいと思っています。
はい、
もう何も考えずですね、直感で答えていただければと思います。それでは参りましょう。鈴木さんへの10の質問です。好きな言葉は？
好き。
好き。嫌いな言葉は？
嫌い。
お朝起きて一番最初にすることは？
スマホいじる。
うんうん。テンションが上がる瞬間って？
願い事が叶った時、
うんうんうん、私意外とこれで落ち込みます。
うん、やっぱりそれは願い事が叶わなかった時。
うん。自分へのご褒美は？
サウナ。
お、そうなんだ。子供の頃の夢は？
漫画家。
タイムマシーンで戻れるなら何歳に戻る？
14歳。
うん。絶対に妥協したくないことは？
お芝居。
一流と三流の違いとは？
気高さ。
おお、気高さっていう日本語自体が最近全然聞かねえの出たぞ。いやそっか。いや、ありがとうございます。
はい。
好きと嫌いが明確。好きって言葉自体が好きで、嫌いって言葉自体が嫌いっていう感じなんですかね。
そうそう、好きって言われると嬉しいじゃないですか。
うんうんうん、
私あなたのこと好きですって言われると、うん、
確かに
誰だって嬉しいけど、
うん、
まあ、面と向かって嫌いとは言われないけど、
うん、
でも SNS とかで、うん、鈴木さんめっちゃ嫌いとか、
マジで
こいつ嫌いだからチャンネル変えたとか言われると、うん、すっごい、あ、なんかそんなこと言うんだ、へーとか思ってい
やちゃんとチェックしてるんですね。
いや私だってお前のことなんか嫌いだよとか思っちゃうけど、
うん、
嫌いって言葉自体、あの好きと嫌いって割と同意語だと思うんですよ。
うん、
あの結局私好きの反対語は無関心だって、あの、うん、いろいろ読むんですけど、嫌いってことは関心があるのに、
う
ん、わざわざ相手を嫌な思いにさせるなんて、うん、やっぱりなんか関心があるくせにねとかと思っちゃって、
うんうん、
そういう人間はあんまり好きじゃないとか思って自分だって好きじゃないとか言って
、うん
うん、でも嫌いって言われるとやっぱ傷つくからね。
わかるわ。
ね、
いや本当ですよね。
そうですね、嫌いは嫌です。だから私も、うん、あの 嫌いな食材はとか言わないで、苦手とか言うようにしてます、はいはいはい、
なるほどね、確かにね、うん、もう食材の方も別にそんな嫌われなくても、
うん、そうそうそう、
あんたの趣味の問題なのになんでこっち嫌いって言われなきゃいけないの、
そうそうそう、
な
んなのよって思っちゃうから、うん、そう、あんまり嫌いって言葉を発さないようにしてます、うん、よっぽど頭きたりとかするときはもう嫌いとか言うけど
今めっちゃ入ってたなそうなんですね、
はい、
もう朝起きて最初にするスマホは何してるんですか？メールチェックなんですか？
それともメール、うん、そうですね、うん、そういうのチェックして、うん、でも全然すぐ起きないから20分ぐらいは、うん、目覚めたらダラダラしてるのでベッドで
一緒です
ね。
僕見ちゃうだし、なんか朝メール来てると嫌だっていう人もいるじゃないですか、
うんうんうん、
僕なんかまあまあ嬉しいんですよねああいろいろみんな相手してくれてんなみたいな、なんでね、
そう、まあちょっとね、ダラダラしてる時間をそういうのに当ててますね。
なるほどな。でもこのさ、次に出てきたこのテンションの上がりと落ち込むのところの願い事叶う叶わないっていうのは結構日々よく願ってるんですか、うん、それともなんかこう人生の中ででかい願い事があるっていう感じなの？
まあまあ大小それぞれですね、
うん、
お仕事でこれが決まったらいいなとか、
うんうんうん、
あとこの日にこういうことを考えてんだけどうまいこといくといいなとか、
うんうん、
そういうことを日々いつも考えてて、でそれが決まったりお返事が来たりなんかするとめっちゃうわ嬉しい今日一日楽しい最高とか思っちゃうけど、うんうん、ないとあまあでもまだまだチャンスあるよねとかなんか自分にいろいろ言い聞かせてこれ一回じゃないよとか、
うんうんうんうん、
なんかそういうことを言ってます。
じゃあこう鈴木さんの日常は結構嬉しくなったりもうってなったりとか結構する方なんですか？
いやもうそこまでそんなないんですけど、うん、それをこう平らにならすこと、
うん、
毎日自分のご機嫌を取ることが、うん、まあ一番日々大切なことで、
うんうんうん、
願ってることがもちろん上がったり下がったりあるんですけど、それでも私はっていうところに行きたいから、
うんうん、
そう、テンションもちろん下がるし上がるし、うん、でもそれでもこう平坦に生きていきたいなと思ってました。
いやなんかこう言葉選びがすごい面白いなって思って聞いてるんですけど、
そうですか、
さっき言ったこの願いも目標じゃないんですね、
うん
う
ん、
その願うんだなと思って、
うん、そうそう、お願い事って、うん、多分いくつしてもいいと思うんですよ、
うん、
で私の中にお願いボックスがあって、うん、ポイポイポイポイ入れておくの、そこに本当に何でもいいんです。何とかが食べたいとか、
うん、
何とかが見たい、必ず映画見たいとか何でもいいんですけど、うんうん、本当にそれからもう何とかの契約決まれとか、
うん、
大きいことから小さいことからもう何でもポイポイボックスに入れていくんですよ、人に会いたいとか、
うんうん
うん、でそれ入れたら、うん、もうずっとそこ考えてないで、うん、である時それパッて叶った時あれ叶ったとか思うと、うん、すごいテンション上がるじゃないですか。あよかった、あれやっぱり叶ったわって。
お願いボックスに入れてたことは覚えてるんですか？
覚えてますよ。なんか書いたりするから。
書くんですね。
よっぽど心願成就というかそういうことをしたい時はね、
うん、うんうん
うん、うん、でも普段忘れてますね。
へえ、なんかこう願いって言葉ってどちらかというと神様に願ったりとかこうアラジンのランプに願ったりとか なんだかこう他者が助けてくれる感のあるワードだなと思ってて、
うんうん
うん、で夢ってなんか挑戦してる感じがあったりとか、
うんうん、
目標ってもうトゥードゥがしっかりあるような感じがしたりするじゃないですか。この鈴木さんの中で喜ぶんだり落ち込む中にみんなからラッキーとかをいただいてるって感覚なんですか？結構自分で達成しに行ってるとか、その世の中は全て運だって考えてるのかとか、
うんうん、
このなんかそこに願いっていうのを使ったのが面白いなと思ったんですよね。
うん、私の中で神様は自分だから、
うん、お神なんですね。
そうです、うん、何でも自分の世界で全てがこうできてるので、
うんうん、
だから自分のご機嫌を上げてあげないと、うん、毎日嫌なこと起こっちゃうし、いつもご機嫌不機嫌だと、
うん、
いいことルンルンしてると結構いいことあるんで、
うん、
そういうこともああいうことも全部自分が決めてる、自分の世界でできてるから、
うん、
そうだから願い事っていうのも自分に、
うん、
教えてるんですよ。私の願い、本当の願いは何って、
うん、
そうするとちゃんと自分がそこの道に行くようにレールに乗るようになるんですね。
なるほど、もう自分の世界を作ってる神だから、その自分がしっかり考えることによってそれが具現化していくと。
そうです。
おーすげえ。
そう、
じゃあ僕は今その神様に作られてこう収録室の向かいに座っている。
そうです。だから鈴木沢さんとおしゃべりがしたいと思った願い事が今こうやって叶ってるんです。
あ、はい、なるほど。
そうだから人って願い事叶えていけるんです、
うんうんうんうん、
だからいつもいつもその考えてることがあれしたいこれしたいあれができるきっとこの人に会えるこういうふうにできるだろうっていうことをいつも考えてると、うんうん、おのずとそういうふうに世界が広がっていくので、うん、よく夢を叶えるにはどうしたいですかって聞かれるんですけど、うん、僕俳優になりたいんですけどとか、うん、聞かれるんですけども、ひたすら俳優になった自分を想像してればいいんですよ、
うん、
でもお願いボックスに入れとけば、
うん、
そのような道がだんだんできてくるん で、うん、でその時にお母さんとか お父さんとか先生とか周りの友達に、うん、お前そんなのできるわけねえじゃんとか、うん、あんたそんな安定のしない職業なんてやめなさいとか言われて、うん、みんなわーってなっちゃうんだけど、うん、いやポイポイボックス入れたしって思ったら、うん、もうそのまま行けばいいんですよ、うん、その人の言うこと聞かないで、
うんうんうんうん、確かに。ということはこう世の中が成り立ってるのもそれぞれお互いに自分が神だと思って自分の願いを具現化しているものが重なって、
うん、
今ここにできてて、
う
ん、
そう、
その思いが弱いと他の人の願いに負けちゃうから押し切られちゃいますよね、
うん、そうそう。で他の人は自分の夢を叶えたいのに、うん、自分をよく見てないから、
うん、
だからつい人に言いたくなっちゃうんですけど、うん、もちろんお母さんとかはね娘や息子が心配とかあるけど、
うん、
それでもお母さんの夢はあるはずだしお父さんの願いもあるはずなんですよね、
うん、
でも私の幸せはあんたが元気に頑張ることよって、
うん、
そういうふうに言ってくれるのも愛だからそれは本当に大切に受け取ればいいけど、うん、こうしちゃいけない愛しちゃいけないっていうことをあんまり聞く耳はなくてもいいと思う。
うわ面白いわ。なんか女優さんってそういう風にも考えるんだなと思って。
いや私ねスピッコだから。
スピッコいやちょっと前はすごいビジネスマンの方に来ていただいたらめちゃくちゃロジカルに目標達成のためにどうやって落としてやっていくかみたいな行動あるのみみたいな感じだった
んで。もちろん行動は絶対なんです、うん、ポイポイボックスに入れたからって、うん、もうポイポイボックスに入れたし OK とかじゃないんですよ。
なるほど。
必ず入れたら行動しないといけないから、
うんうんうん、
でもそのようにきっとその道ができてきた時にあ怖いなこれ行ったらやばいなって思うこともきっと出てくるけど、うん、でも心がそこにね行きたいんだったら行かないといけないの、うん、その時勇気を出さないといけないし、うん、多少の痛いこともあるし、
うん、
もしかして人生において本当にあこれもう本当やばいっていう時もあるかもしれないけど、
うん、
心が震えるんだったらそこ行きたいと本当にお願うんだったら、
うん、
絶対行った方がいいし、
うん、
行動はしないとダメなんです、
うん、
そう行動しないと具現化しないから。
なるほどな、うん、面白い。
全然話がずれましたね。
いやでも面白いです願いながら。そして、まあ、サウナに行くつつでも漫画家になりたかったんですか。
そうそう
それは今でも書いたりするんですか。
まあ昔の方が書いてたけど、うん、なんか部屋でねごちゃごちゃごちゃごちゃやってるのは好きな子供だったんですよね。
うーん、
でも人前に出て何か表現するっていうことも好きだったんで、
うん、
まあ今なそのポイポイボックスの中に選んだ中でワクワクする方を選んでるんですけど、
うん、
より、
うん、
でも漫画も、まあ、今でもすごい読むし、うんうん、
漫画面白いですよね。
漫画ばっか読んでるかもね。
めちゃくちゃ持ってます、こうタイムマシーンで戻れるなので14歳ってすごいこうめちゃくちゃ断定して言ったなと思ったんですけど特定して14は何があったんですか。
いや何もないですけど、
うん、
人生 の, なんか中二病みたいな時って一番強制できる期間だから、
うん、強制効かなかったんですか。
強制がちょっとここで効かしといたらもうちょっとなんか早く大人になれた気がするけどまあいいかと思って、
うん、なるほど。ちょっとここの時にちゃんとギュッと締めてればもうちょっと
こじらせてんだよねやっぱり思春期だから、う
ん、わかりますわ。僕もねずっと男子校だったんですけど。
あそうなんだ、
はい、今日朝のニュースで僕の母校の男子校が共学になるっていうニュースが出てて、遅いよ
いいじゃないですか、
今になったらそこに戻りたいなって気もしますけど。
あそうなんだ。
そう確かに14ぐらい中二病ですもんね。
そうでも面白いからね、あと面白かったから、
うん、
いろんなことをね友達もいろいろあってこう自我ができてくる頃だから、
うん、
もう一回それを俯瞰して見てみたいなと思って。
なるほどな。確かに多感な時期の面白さってありますもんね、
はい、
そっか。でもむしろこっちが鈴木さんの14歳見たいですけどね。
ねえどうだったんだろう。
え生意気だったんですか、それともなんかイケイケで無敵だったんですか。
生意気でもあるし無敵感もありましたね、
うん
うん、鼻へし折ってやりたいな
そっか、でも面白いな。ということで、はい、だいぶいろいろ聞いてしまったんですが、以上10の質問でした。
はい、ありがとうございます。
AM1008 FM933 ABC ラジオ、緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
続いてはこちらのコーナーです。迷える後輩ちゃんを救え。リスナーである迷える後輩ちゃんの相談に対し、私たちがお答えしていくコーナーです、
はい、
早速読んでいきたいと思います。迷える後輩ちゃんからのお悩みです。リスナーネーム、恋するうさぎちゃん、32歳女性会社員です。運動習慣が続かず悩んでいます。健康維持と減量目的で運動を続けたいのですが、なかなか続けることができません。最近オンラインヨガにも入会しました。しかし最初の1ヶ月はやる気も続いたのですが、しばらく経つとワクワクよりも朝起きる辛さの方が勝ってしまい、結局参加回数が減ってしまいました。朝すっきりと起きれないことにも長年悩んでいます。早起き&運動習慣を作れるコツがあれば教えてくださいということでね。僕リスナーネーム恋するうさぎちゃんだったので、きっと恋の悩みだと思って最後まで読んでなんやんねんと思ってそっちかね。まあ別に恋が方が得意なわけでもないんですけども、わかります。
はい、はい、
どうですかこのうさぎちゃんの習慣、朝起きれないし運動続かないし、
うん、32歳女性、うん、アラサーちゃんなんで、うん、単に本当に体が今、うん、いろいろだるい時期なんじゃないかなと思うんですけど、うん、いろいろ20代から30代になると、また30代になると、うんうん、こう自分の体の中のことがいろいろ変わってくる時期で、さらにまた40代から、うん、30代から40代になると40代の体になったりとかって、うんうん、そういう変化の時だと思うんですけど、これ本当に単に低気圧とかをちゃんと見た方がいいし、うん、本当朝起きれなかったんですよ私も、うん、本当に辛かったんですけど、だから体が起きたくないって言ってる時は、うん、無理に起きなくていいと思うんですよ、
うん、
で他人と比べてなんとかちゃんはできるけど私はできないと思うと、よりなえてできなくなるから、うん、私は早起きできませんって言っちゃった方がいい
諦めようと。
そうそう、で運動したかったら、うん、例えば夕方とか、うん、それから夜とか、
うん、
自分の体調がだんだん体力が上がってきた時にすれば別に普通にできると思う、
うん、
朝やんなくてもいいし、
うん、
朝ダラダラしてればいいんですよ
確かにもう受け入れまくってますね。
いやいいんですよ、もうダメな自分も受け入れてあげないと、うん、こうやってどんどん悩みになっちゃう、うん、本当は悩みたくて悩んでるからね人って、うん、だから別に悩まなくていいんですよ。
ただ多分僕ね、この恋するうさぎちゃんは恋してるんだと思うんですよ。でこうやったら綺麗になるとか、
うん、
恋がうまくいくっていうことを実はさらに目標にしてんじゃないですかね。
なるほど。でも朝起きなくても恋はうまくいきます、う
ん、お、確かにそれがこね必要条件ではない。
ただ運動は、うん、やっぱりこれはちょっと意思が必要です、
うん、
だから例えば夕方でも夜でもウォーキングしようとか、
うん、
ランニングしようと思うんであれば、
うん、
自分をもう一個起こさないといけないので、
うん、
だから朝起きれないのと運動を一緒にすると、あ、私めっちゃダメやんって思っちゃうから、
わかる
どっちか一個にしたらいいんじゃないですかね。
そうですね、僕もパーソナルトレーニングを週2回行ってるんですけど、朝8時から9時にやって、そこから会社来るっていうの
を、素敵。
これ3ヶ月ぐらいやってる時はもう自己肯定感めちゃめちゃ上がる
んですよ。わかります、わかります。
それとも僕もびっくりするから朝苦手で、でテニスとかその球技は大好きなんですけど、ただただバーベルを上げるとか、ただただこう筋肉痛めつけるが全然楽しくないんですよね。朝の一発目に横にトレーナーつきながらただただいじめられてる感じがあるんですよ。これねちょっと持たなくなってきたんですよね。
持たないね、モチベーションかね、
うん、なんかこう楽しいことだけできたらいいんですけどね。
そうそう、朝私は絶対やらないな、うん、みんな朝すごい気持ちいいよって言うけど、私もずっとボクシングやってるんですけど、うん、朝やる気にならないですね。朝からこうミット打ちとか、もうちょっとサンドバッグとか、うん、もうなんか勘弁してくれと思っちゃうから。
確かに。
でも運動習慣は、うん、とにかく自分が楽しいことが一番です。
そうですね。だから朝すっきり起きれないことに長年悩んでいましたけど、悩む方がもったいないですからね、人生。
もったいない。あともう一つ言わせてもらうと、うん、今私50歳だけど、今すっきりと朝起きますから、うん、あの年齢が
いつか来る、
いつか来るんで、すっきりと目覚める日が、うん、もう嫌応なしに6時に起きちゃうとか、そういうことできるんで、うんうん、あの今は悩まなくていいです。今はもちろん寝ててください。
寝れる時に寝ろと、
うん、そうです、本当にそのうち起きるんで。
なるほど。ということは恋するうさぎちゃんへのですね、あのもうアドバイスとしては、寝れる時に寝ようと。
寝てください
、うんね、テンションが上がる時に運動とかをね、ぜひしてくださいと
です。
以上、マエル後輩ちゃんを救えのコーナーでした。鈴木さんには来週にもご出演していただきます。ではお知らせとかありましたらよろしくお願いします。
そうですね、ちょっと今ね、うんうん、あのほらもう今告知の時代って難しいんだけど、今ちょっと言えることがなくて、はい、確かにね、まあでも私 SNS とかインスタとか、うんうん、まあ、あの更新頻度はあんまり高くないんですけど、うん、一応ぼちぼちやってるんで覗いてみてください。
あ、ぜひぜひ僕も見に行きます、
はい、
さて来週は鈴木さんのですね、ターニングポイントについてお伺いしていきたいなというふうに思います、
はい、
ゲストは俳優の鈴木砂羽さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
AM1008 FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談など、リスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターアットマークボイシーアンダーバー ABC の応募フォームか、番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道アットマーク abc1008.com、 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して、番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなく、ボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。
AM1008 FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。鈴木さんね、なんかこうすごいこう柔らかい感じもあれば、なんかちょっとプロフェッショナルな感じとか、すごくね、いろんなものを秘めた雰囲気で、話してくださる方だなと思います。でね、多分もっともっと掘り下げていったらきっと面白くなるのがめっちゃ見えてるんで、来週楽しみにしててください。最後に番組の個人スポンサーのご紹介です。この番組ではボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートしていただくと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。さらにチャンネル概要欄にもお名前を掲載してますので PR いたします。今回のスポンサーは、記憶に残る旅を提供したい岡山市内にあるトーチアン本館別館の総主さんです。ありがとうございます。ぜひね、スポンサーさんもこう増やしていきたいので、長くお名前を呼ばせていただけるようなスポンサーさんをたくさん募集しております。よろしくお願いします。個人スポンサーをご希望の方は、道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載してますのでご確認ください。よろしくお願いします。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。